はい、始まりましたアフターカーニバル深夜人。今日は第43回目になります。今日は、AI さんと R さんがいて、まあ、3人でやると。で、今日のテーマは、この前の月曜日、3月22日の月曜日の、夜に NHK で放送された放送記念日特集、激震マスメディア、テレビ新聞の未来っていう、まあ、番組を見て、ちょっとマスメディアなり、まあ、ネットのことなりについてちょっと話してみようっていう、まあ、企画を立てたんだけれども、ちょっとこの番組見ただけじゃ、まあ、語れないかなっていうようなことをちょっと話しましたと。だからまあちょっと佐々木越南が、なんていう本だっけ ?2011 年、
うん、
新聞、
テレビ、消滅。
うん。っていう本を、
春新書。
うん。っていう本を出してるから、まあ、それをまあ AI さんが読んだっていうことなんで、で、まあそういう佐々木俊直の議論に寄り添う形で、ちょっと、まあこのあたりの問題について話してみようかなという、まあそんな感じです。じゃあ AI さん。
はい。
じゃあまずその佐々木俊直の本のちょっと、あらすじっていうか何ていうか、どういう本なのかってちょっと紹介して。
はい。まあ、簡単に言えば、新聞とテレビの、その、なんていうの、ビジネスモデルが崩壊したと。
うん。
さあ、なんか、なんですかね、特に新聞、テレビ、広告収入大きいわけですね。
うん、うん。
で、それが今激減してると、広告収入が。
うん。
で、まあ、特にリーマンショック以降、加速度的に、それが起きてて、
うん、
アメリカなんかではもう、新聞社は倒産してると、特に広告収入に大きく頼ってるんで、
うん、
で、まあその、なんていうか、原因は何かって、まあいくつかありますよね。
うん、
その、要するに、マスメディアって言った時、そもそもマス、っていうのが消えつつあるっていうね、
うん、
ことを、それから、まあ、この佐々木俊直なんか、もともと新聞社なので、苛立ちがある、その新聞記者だったので、苛立ちがあるんでしょうけれども、
うん、
コンテンツのそのレベルの低さみたいな、
うん、
つまり、発表ものですか、うん、そういったものをただ書くだけの、その通信社とほとんど変わんないような調査報道がないっていう新聞なんかで、っていった問題とか、あるいはそもそも新聞に織り込まれてチラシなんかっていうのがもう別の形でタダで見れるようになってるといった、そのまあいろんな理由ですね、によって新聞やテレビは、まあ、消滅すると言ってますけど、
うん、
簡単に言うとその消滅っていうよりも、
うん、
かなり大きく縮小するっていう感じですね、
うんうん、
でそれはどうなるかっていうと、何ですか、そのだからこれがコンテンツ、コンテナ、コンベアっていう3つのレイヤーっていう話ですけれども、
うん、
その新聞で言えば新聞記事がコンテンツで、新聞紙面がコンテナで販売店がコンベアみたいな、
うん、
そういう話があるわけじゃないですか、
うん、
でそのこれまではテレビにせよ新聞にせよそれをすべて新聞社が牛耳ってたわけだけれども、 今後そのうちのコンテンツ部分しか、その、持てなくなっていく。
うん。
で、販売店なんかを経由しないっていうことですよね。
うん、だから、まあ、うん。わかりやすいところで言うと、つまり、
ネットで見ちゃ
う。そうそうそう。うん、ネットの比較で言うと。だから、新聞だったら、印刷して、その、朝なり夕方なり
運んで
って、うん。それがなくなっ、ネットだと、まあ、はい、どっかのページに配信されるって形になるから。
そう、あるいは携帯で見ちゃうとか。うん、そういう形で、結局その、新聞社が牛耳れるとか、紙面の部分だけになっていくと。
うん。
いうようなことから、まあ、大きくその、新聞社とかテレビの重要さっていうのが減っていくと、
うん、
ということで、まあまあ終わっちゃうよっていうね、
うん、
それですよね。
うん、
でなんだっけ、なんか言おうとしたんだけどな、うん、まあまあそんな感じ、
うんうん。大筋はそういう感じね。
大筋は、はい、
うん。じゃあちょっとまず。じゃあ素朴なところからじゃあ聞くと、じゃあ、R さん？
はい。
その、まあその、新聞テレビ消滅って話ですけど、あの、新聞テレビは、あ、どうです？読んだり見たりはしてます？
僕はテレビは見ますね。ああ。それから、新聞も、まあ、僕は親が新聞なので。
ああ、そういう、ああ、うん。
ある時期までは、自分家に普通に朝日新聞と、
うん、
読売新聞と、
うん、
日経新聞と、
うん、
一時期毎日新聞あったかな。
うん、
まあ、最低でも3、4以上があったんですよ、
うん。
で、それが普通じゃないってことに気づいたのが、うん、中学生ぐらいだったからだったので、で、中学高校と、もう、三市、長官、まあ、特に夕刊かな、
うん。
で、大学の学部時代までは、本当に新聞読んでましたね。
ああ、
うん。コラムから、あの、文化的な、特に文、僕の場合、やっぱ文化面が一番多かったと思いますけど、政治面よりは。で、大学院に行くあたりから、やっぱネットが普及してくるにつれて、
うん、
その、まあ僕雑誌も相当読んでたんで、特に高校時代、大学時代、雑誌と新聞っていうのがものすごく僕の情報を支えてたんですよ。
うん、
でも、まあ20代後半になるにつれて、追えなくなってきたんですね、やっぱりこう、情報が多すぎて。で、ネットが入ってくるから、そうすると、僕自身最近は新聞はほとんど読まなくなった。またちょっと今、たまに読んだりしますけど、
うん、
以前のように定期的に、
うん、
昔はだからバッと開けて、
うん、
目について気になるものを隅から隅まで読むっていう、うん、そういう、で、追えなくてもずっと撮ってて、
うん、
で、一週間前でも一年前でも読むときは読むっていう、それぐらいの生活だったし、それから、あの、ネットではなかなか今やりづらいですけど、スクラップっていうか、うん、その取っとかなきゃいけないものはもう切って、
うん、
うん、でやっぱりそういうことはもう今、それは単に自分の衰退っていうだけじゃなくて、自分が忙しくなったっていうそういう理由もあるんですけど、
うん、
だからテレビはまあ一番忙しい時は見てなかったですけど、新聞はやっぱりちょっと減りましたね。
うん、そのちなみにその雑誌っていうのはどういうのを読んでたんですか？
ありとあらゆる雑誌です。気になる趣味的なものから情報系が多かったと思いますけど、当時もう名前はあんまり覚えてないんですけどね、あの例えば文藝春秋とかそういうあの大人の総合誌あるじゃないですか。
うん。
論壇誌に近いものとか。うん、で、そうじゃない、A4 ぐらいのサイズで出てる、
うん、
もうちょっと、その、中央コロンとか文藝春秋とかよりは薄い 雑誌で、なんかいろんなカルチャー系、情報系の雑誌あるじゃないですか。もう今はあんまりなくなったかもしれないですけど。
なるほど。
ああいう、まあ、とにかく音楽から映画から演劇から美術から、文化的なものは結構見てたし、文化的なもの関係ないものでも男性誌、それから教養系、趣味系、結構チェックしてましたね。
なるほど。
それはジャンル分け、それこそ、宮崎哲也も言ってたけど、その、ジャンル分けされてて、コーナーがあるから、ネットだったら自分でこう探しに行かなきゃいけないけれど、映画だったら映画のこの雑誌、音楽だったら音楽のこの雑誌ってこう、わかりやすいですね。すぐ拾いに行きやすいっていう。
なるほど。まあ、そういう雑誌も見なくなった。あまり
にも。雑誌を、まあ、実際問題、時間がないし、そこにお金をかけなくなりましたね。だから、若い時ってすごく情報を追うんだけど、まあ最近もう限定してこれとこれだけでいいやってなってきてるから、なんかこう、ハマれば、ね、また、あ、この雑誌面白いなとかってなっちゃうんだけども、で、今でもたまに買いますけど、でも、昔ほど、自分の中の興味がなくなったのかな。
その分ネットにいたってことはないですか？
それはあんまないですね、やっぱり。だから、その時間をネットに割いてるというよりは、全体的にそういうものに割く時間がなくなったってだけで、僕の場合はね。で、もちろん、相対的に言えば、その時代よりネットを使う量が増えてますけどね。
じゃあ、AI さん？
はい。
もう、じゃあ同じ質問すると、どう？テレビ。
は、もう、テレビは大学の頃から、まあ、ほとんど見ないですね。つけもしないっていう感じなんで。
でも、お笑いとかよく見てる。
あれは一時期ね。そう、あの時はね。だって、テレビない時期があったからね。2年くらいか。うちにテレビない。それから、その後会ってももう、何ヶ月もつけないとか、そうあった。で、今も、まあ、基本的にはそうですね。ほとんど、見ないんです。新聞も読んでない、撮ってないですし、まあ、数年前にね、朝日と読売と、毎日と、あと、あれです、地方紙を4紙、読んでた時期が1年あったんですけれど、さあなんか、たまたま、そういう状況にあったっていう、読めるような状況にあったっていうだけで、まあ、一年やってみたっていうだけで、そうそう。でも本当、見ないし読まないですね、完全に。雑誌も読まないです。です。はい。
で、確かその NHK の番組でね、そこら辺の話でさ、だからその、ネットにね、ネット見すぎによって、ネットにまあ、相対的に時間がね、まあ移行してるんじゃないかっていうような話があったと思うけど、そうは言える？
まあもちろん相対的にはそうでしょうね。
あ、まあ自分についてるってことですよ。
ああ自分については、まあ、なくてもおそらく読みもしなかったし、見もしないんだと思うんですけど、対して。ただ、そうですね。だから、もう少しその、俺の場合は、単純に時間があるないっていうだけじゃなくて、結構その、まあ、テレビや、なんとなくくだらなく感じてきてるし、新聞なんかも、その、情報そのものは、 いいんですけれども、その切り取り方は、なんか毎回毎回こう、カチンとくるとか、そう、なんでそういう見方ばっかするんだろうなとかっていう感じであったので、なんかそもそもあんまり信用してないっていうような、
うん、
そう、だから、佐々木俊直が言う、の言い方で言えば勝ち付けですね。
うん、
仕方に関しては、昔からなんか、マスコミは、ムカつかせる名人だという感じ方だったので、
うん、
だからどっちにせよ、あんまり見やしなかったと思います、俺は。
うん、
ネットがなくて。
うん、それはその、特定の新聞の趣旨とかそういうわけじゃない？
特定の、いや、一応特定ですね。
うん。
うん。朝日ですね。
で、読売で OK なの？
いや、読売はね、うん、ぶっちゃけあんまし面白くないんですよ。
あ、
なんかコンテンツで言えば朝日の方がうまいんですよね。
うん。
紙面の作り方はね。
うん。
けど、まあ、朝日は、だからなんかその頃ね、ネット見てて、例えばあの、あれですよ、内田達郎、なんかもう朝日、ずっと何十年朝日だったのに、この間撮るのをやめたとか、ああいう、こうあったりして、共感したりしてまして、なんでかな、こう、ろくでもないんですよ。その、左翼系っていうことではなく、
うん、そういう政治信条とか関係というわけじゃないってことね。
じゃないですね。そう、それ、うん、そうですね。そうじゃなくて、なんか、なんだろうな、うん、こう向かっとくるとかあるんですよね。どうも、よくわかんないけど、思い出せないですけど。
うん、その、じゃあ、あるさん？
はい。
ちょっとさっき気になったのは、その、お父さんうぬっていうところですけど、
うん、
まあちょっともし話せたらちょっと、じゃあなんか言ってません？お父さんは。
そういえば、あ、その、朝日が、その、何でしたっけ、異常な低段のところに出てたのが、危ないっていう。いよいよ危ないっていう話あったじゃないですか。
あれですよね。その、つまり、宮崎哲也と、
水戸橋博士との。
あの番組で、佐々木俊直が喋ってたやつですね。
うん。
で、朝日が危ないと。
うん。
うん。
で、ただ、朝日は不動産を持ってるんです。
ああ。
その、築地にね、あるけれど、あのこと言ってるのか、それはよく僕も知らないですけど、まあ、で、その不動産でどっこいまだ生き残れる、生きてるっていう感じ。で、日経なんかは、そういう、そこまでの不動産資産運用しなかったらしいんですね。
うん、
で、広告収入は半減、二分の一ぐらいになってる。
うん。
いや、すごいよね、すごいよね、ってね。
1000万が500万だったかな。読売も一応、読売って世界、販売部数は世界ナンバーワンでしょ？あの、海外で、
うん、
まあ、日本人も読んでて。で、いやー、それはでも、実数的に言うと、ごまかし的なところがあるっぽいから、わかんないね。でも、肌で感じるのは、まあ、大体新聞社は、その、支局と、それから、支社と、それから分社みたいなのがあって、支局は本社の支局ですよね。
うん、
で、支社は本社の参加です。それとは、本社とは別に、例えば、ヨーロッパ社とか、何々社ってのがあって、それはもう別資本でやってる。だから別会社。一応、別会社ってことないんだけど、支社とは違うっていう。
うん、
で、そこには社長がいるんですよ、
うん。
で、この間のリーマンショック以降、 その社長を置かなくなった。
あ、
もう要するに昔80年代では特派員なんて言って、記名でね、誰々特派員の記事って感じであったんですけど、もう特派員制度も、もう何年か前にも、もう結構前ですけど、確か終わって、で、その、なんとか社も社長は辞めて、もう兼任しなきゃいけない。だから記者が。すごい、すごく負担は増えて、現場大変なことになると思うんですけど。で、しかも、その、出張費、出張の、例えば飛行機も、本社の社長も含めて、みんなエコノミーになったっていう。
なるほど。
もうなんかね、もう JAL とか、JAL の、その前の話ですけどね、その聞いたのは、もう目に見え、ちょうど1年前の今頃なんですけど、もう目に見えてそういうなんか日本の社用っていうか、もうとっくに社用だけど、でも、あーっていう感じですね。そんなにひどいのかって、とうとう来たかっていう。
その何が一番問題だと思います？ R さんは。
やっぱり広告ですよね。
あれ、
だからそれは構造的な部分が一番問題だってこと？
いや、もちろんそうだよ。時代の流れと、流れで。
あるいはちょっとじゃあ、聞き方変えると、その、あるさ、新聞あった方がいいと思います？
あった方がいいと思います。
それはどうしてですか？
ネットだけで、監視機能が、ネットだけで賄えると思わないし、僕なんかはネットでね、いかに多様な意見があって、いかに精度の高い意見があるとしても、それを、その、例えば毎日の30分ぐらいの時間で、コストパフォーマンスよく探し出すのは難しい。ある、なんか、情報源とか、定期的なものを掴んでしまえば楽だけど、ネット上でも。でも、それをそもそも、どんどんそういうものも変わっていくだろうから、それを尻尾を捕まえ続けるのがちょっと難しい。やっぱそういうところでは、権威的ってわけじゃないけれども、一つ、プラットフォーム、ある種力を持ったプラットフォームが、いくつかのプラットフォーム。
例えば、Kindle で代用するのはどう？
何を代用するの？
つまり、その、要するに、そう、コンテナの部分が新聞紙じゃなくていいんじゃないかっていう。電子書籍、Kindle。
俺ね、電子書籍、UKL でさ、曲げられるさ、紙、ペラペラの紙で、それがものすごく安価になって、ようやっと考えるかなぐらいのレベルだね、今だと。まず、ずっとちっちゃい頃からさ、さっき言ったように紙面をバーッと広げて、何があるかなって言って、あ、ここに読みたい記事がある。こっちの左端の方にもある。で、こっちを見合ったら次こっちを思うとかっていう感じで読んでたの。新聞っていうのをね。で、それでここだけ切っとこうとかね。で、そういう圧倒的なアナログな利便性で、そのことによってデータを蓄積していく。自分にこう、ものすごく有機的にデータを蓄積していくっていう。この経験がある、まあ世代だし、別にそう、他の携帯もあり得ると思うけど、でもそれはすごく有益だと思ってるから、別に電子書籍今の感じではそんなに魅力を感じないっていうか、10年前とそこまで感じない。Kindle はね。だから UKL でさ、紙ペラペラになって、本当に紙に近づいてきたら考えるよ。
まあ、それも時間の問題ではあると思うけどね。
いや、でもまだ今高そうだし。だって UKL さ、あのちっちゃい、20万すんだよ。
高いよね。そう。でもまあ、時間の問題でしょう、これは。
でも UKL になってもね、スクラップがうまくできるかとか、本当に紙と一緒になるかとは、それはまた別でね。
スクラップはむしろ簡単になりそうな気はするけどね。
いやいや、方法が違うだけだね。だから、今だってさ、ネット上でさ、記事出て、あ、この記事面白いと思ったら、自分のフォルダに入れればいいじゃん。でも、それとちょっと違うんだよね。
まあ、わかるけどね。
うん。まあ、今はなんていうか、新聞紙か、なんか、Kindle みたいな、なんていうかわかんないけど、まあ何で見るかっていうところでしょうけど、中身はどうです？新聞の。
NHK の BS のドキュメンタリーで、アメリカの、これはある村なんだ。だから、あそこは土地が広いから、家が本当に点々として、村人も少ない、すごく小規模な、だけど土地は広いっていうような、そういうような村だか町だかなんでしょうけど、
うん、
まあ、新聞が地方紙ですね、
うん。
で、日本の場合地方紙の方が強いっていうけれど、向こうは地方紙も潰れてて、
うん、
で、結構地方紙の方が潰れてんじゃないかな、向こうは。で、訃報なんか載せんですよ、向こうは。
あ、
こっちは訃報って言って夢しか乗らないですけど、
うん、
本当に隣の人が死んだかどうかっていうのが、訃報がそこに乗らないとわからないっていう、ね。
うんうんうん。
だから結構訃報情報って重要で、
うん、
で、まあそれは本当にコミュニティの問題なんだけども、
うん、
水道代が税金で上がったとか、
うんうん、
ゴミ処理代が上がったとか、
うん、
で、その法律を誰が通したのか、どの議員が通したのかっていう情報が一切来なくなった。その新聞がなくなったことで、拝観して、
うん。
で、市民の力でもう一度立ち上げるんですよ。
うん、
拝観した。で、夫婦二人がやってる、すごい、4000分だったかな、
うん。
で、年間40ドルだから、年間4000円ですよね、
うん。
でもそれでも立ち上げて、
うん、
で最初うまくいかなかったみたいですけど。だから、そうなった時に、我々の世代は、ネットにつなげられるけど、アメリカ田舎の、まあ、60以上ぐらいの世代は、まあ、活字の世代ですけど、
うん、
もう街がどうなってるのか分かんない、全く分かんない、
うん、
で行政がどうなってるのか全くチェックできない
ん
です、
うん、
誰も監視する機能がなくなった。でこれはかなり住民不安になっててすっごい戸惑ってるんですよね、
うん。
まあそれでまあ動きが出て、ミニコミ紙みたいな感じで復活したんですけど。
うん。
でもさ、それかなり日本と事情が違うし、日本なんか。いや
いや、それは俺もね、都市部はそうかもしれないけど、日本でも、同じようになり得るところはあるなと思ったの。
うん、まあそれはあるでしょうね。
うん、そう、特に世代に分けるとね。
まあ、
日本で都市部で本当に拝観するってことはないと思うから、じいさんばあさんやっぱ撮るだろうし。
だけど逆に地方紙なんかさ、そんな撮ってる人多くないよね。あんまり見ないよね。地方紙がそんな重要性を持ってると思えないし。
ん？そんな部数関係ないんだ。だから、必要としてる人がいるのに拝観しなきゃいけないところに追い込まれたってことだよね。だからそこは難しいところで、アメリカなんかもそうなんだけど、それしか情報がない人たちがいる。逆に言うとそれしか楽しみがない人っていう面もあるわけ。なのに、人は少ないから成り立たない。
まあ、じゃあ逆に言えばさ、地方紙だけでよくて、大新聞なんか配管しててもいいっていう話とは違う。
大新聞が、都市部で撮ってる大新聞だったら、やっぱり老人たちは困るんじゃないの？自分たちどうやって情報を得ればいいのか分かんなくなるでしょ。誰が監査機能してんのかね。で、若年層だって、ある種の IT 強者なら、精度の高い情報を、まあ、割とコストパフォーマンスよく、能力よく、獲得してく
れてるわけですよ。だけど、じゃあ、俺が言いたいのは、その評価の仕方に、によるかなって思ったのね。で、それはどういうことかっていうと、むしろ今までのマスメディアつまり新聞なんかが、 言論を牛耳っていた時期の方がむしろ変更されていって、あるいは、その、癒着したような形で、まあ、恣意的な報道しかしていなかったのに対して、今の方がより、こう、フラットで、また、
うん、その意見っていうのもなんか俺そんなに信じてない前唾さんって思ってたけどさ、なんかちょっと、
うん、だから、
そう。わかりやすい図式に当てすみで、だからそういう面もあるけど、そうじゃない面もあるんだから、そんなに別に。
それはそうだよね。うん。ただそうじゃない。だから俺が言いたいのは、そのどっちが正しいっていうことじゃなくて、そういう見方をしていて、つまり現
在。だからそういう雰囲気が、そういう、なんていうかな、雰囲気を、みんなが舵取ってるから、そういう動きになってるっていうのは、それはあるよね。
そうそうそうそう。で、それに対して、結構、なんていうのかな。いや、そうじゃないっていうのは、難しいと思う。
ん？
なんていうのかな。つまり一つね、俺は、この流れは、構造的な問題もあると思うけれども、そもそもマスメディアに対する不信感って非常に大きいって思ってるわけ。
うん、でもさ、そんなことを思ってる人っていうのが、50% も 60% もいるかどうかっていうのは、そもそもさ、本気でね、本気でそういうふうに思ってる人っていうのがどれくらいいるのかっていうのが俺が疑ってるからさ。
うん。で、まあ、だから、ここはだから、俺はっていうことね。
うん。
だから俺はいいんだよ。俺はいいんだけど。
で、違う違う。話はその先なんだけど、で、何を言おうとしたんだけど、その、そうしたときに、要するに、マスメディアが、マスメディアじゃない。簡単に言えば、俺、掲示板で書いた、通りなんですが、
うん、
多分世代的な問題ってある。
うん。うん。
つまり、やっぱりネット世代は、やっぱり若い、20代、30代が中心になっていて、
うん、
で、この人たちが、かなり中心的に、その、マスコミに対する不信感を煽っていて、
うん、まあ、
なんですか。朝日だった赤日とか、毎日だったなんでしたっけ。なんとかとか、そういう、そのネガティブキャンペーンみたいなのを張っているようなところがある。
うん、
で、だけど、これはなんか、その、にちゃんと同じだとかっていう場合に、まあ言えば言えるけれども、
うん、
でも、それだけじゃ収まりきれな、きらない部分もあって、
うん、
つまり、そう、いわば、二ちゃんの伝突とか、
うん、
そのリアルに突して、それによって、なんか、なんですか、実際に、まあ、佐々木、吉野かとか、あれでしたっけ、ダムのやつでしたっけ、でも言ってましたけれども、
うん、
その、マスコミが、おそらくは恣意的に報道していたことを、とかもその姿勢なんかが暴かれたりっていう事態が何度か出たわけですよね、これまでにも。
うん。
で、
それはね、テレビね。
あ、テレビかな。そうかそう。でも、
まあ、テレビとね、新聞の取材力って全然違う。
うん、まあ、まあいいや。で、もう少し言うと、
うん。
その時に、
うん、
なんていうのかな。簡単に言えば、その、監視機の、例えば、権力とかに対する監視をより的確に行っているのは、どっちだと信じられるかっていうレベル。本当にどっちの方が、ちゃんとやっているかっていうことではなくて、そう。どういうふうに信じられているかっていうレベルで、まあ、マスコミの信頼は落ちてるっていうふうに言えると思うってこと、
うん、その不信感はどこから出てると思うの？
まあ、だから、世代的な問題大きいかなと。
うん、というと？
まあ、でもどっか から出てくるんですかね。だから、まあちょっと、あれ掲示板で書いたんでしたっけ？あると思う、書いたかと思いますけども。
うん。
その、要するに、社会参加に阻害されているっていう感じですか？排除されているっていう感覚あるんじゃないかっていうことですね。
ん？その、若い人たちがってこと？
そうですね。
うん、
でもそれだとしたらだいぶ、ちょっと狭いよね。
無論そうだよね。うん、狭いことは間違いないと思うけど。
うん、それだけではまだまだ問題にならないんで。
いや、でもね、だから俺は結構、その、なんていう
の？だってさ、人口の馬数から言ってもさ、その、20、30代の、そういう、種類の人たちの数と、それ以外の人たちって言ったら、
そうだ
ね。それ以外のマスなんだからさ、それだけで衰退ってのはない。
うん。でも、俺は今後、これは大きく広がっていくと思う。
うん。だからまあ、うん。まあ、少なくともあれでしょ、その。
だからそこを原因にしてっていうのが、わからない。いや、マスメディアの衰退自体広がるかもしれないけど、そこを原因にして広がっていくっていうのはよくわかんない。
うん。じゃあ、R さんどう思います？
まあ、いろいろ、あるんだけど、さっき何を落としたのかな？なんか知ったな。俺はどっちもどっちだと思ってて、その、まあね、既存の体制が、に、組み込まれ、って考えられがちだから、マスメディアは。
うん。
いや、既存のマスメディアは。
うん。
だから、それに、対抗軸となってるものがね、そう、もてあやされたりするっていうのは、その流れは当然あるんだけれども、
うん、
で、でも冷静に見て、マスメディアの堕落はもちろんある。でも、その、それの対抗軸にあってるブロガーなり、ネットのね、いろんな情報源が、絶対確実な信頼におけるものかっていうと、そうだよ、
全然ないよ。
いっぱいあるから、うん、だからもう、どっちもどっちっていう感じなんですよ、僕に言わせると。
うん。
というか、信頼度で言うと、低いよ。
どっちがっていうのは、うん、まあ低いと思うけど。で、それで言うとね、この新聞はいいよとか、このネットの情報はいいよとか、それぐらいしかなくて、で、僕が求めるのは、手に取りやすい。手に取りやすいってのは、その物理的な意味だけじゃなくて、その目に留まりやすいっていう意味かな。だから本当にコストパフォーマンスがよく、一日の中で情報を集めるという時間に30分以上も割きたくないわけですよ。今の僕の生活からすると。
うん。うん。
で、新聞テレビは5分もかかんないでしょ。新聞が配られてきた。それを取りに行く時間。テレビがあります。チャンネルを合わせる時間っていう。
うん。
で、ネットの場合は、すごく決まったね、プラットフォームがあって、だから Yahoo のトップニュースとか、ミクシーの、あれなんかはそういう風になってるんだと思うけど、うん、僕も Yahoo はあんま見ないんですけど、そういうネットのね、トップニュースみたいなもので、それこそ、なんかトップラインみたいなものだけはそういう感じでチェックしたりすること多いし、
うん、
でミクシーはミクシーで、あれ雑誌記事みたいなのも混ぜてて、
うん、
ヤフーは本当に通信社のニュースにほぼ限定されてるけれど、うん、ミクシーはやってる世代がやってる世代だから、
うん、
スイーツのなんとかの情報とか、うん、そういう、本当に朝総理がやめましたっていう、そういう記事、社会記事だけじゃなくて、
うん、
男の別れ方の決定的なセリフ第10位とか、なんかそういうランキングとか、そういう雑誌記事的なものも、あの世代に向けた情報として出してるわけです。これがミクシーが60代も盛んにね、使うような媒体だったら、そういう実効性にならないと思うんですけど。
うん、
で、若い人たちはなんかそこから情報を得てってっていう感じになってるじゃないですか。
うん、
でも、 一つそういうものがあれば、トップラインヘッドニュースに関しては、そこですごくコストパフォーマンスよく、ポンポンポンとこう、随時ね、手に入れることができますよね。
うん。だけどまあ、R さんとしては、つまり、新聞、テレビの、なんていうんですか、そのパッケージ感がいいってわけですか。
そうですね。だから、パッケージングがやっぱ重要で、バラバラなものをどう、やっぱりね、なんだろうな、日々のその記事でもいいんですけど、バラバラなものをバラバラに摂取していくってことに、なんかこう、途中で耐えられなくなっちゃうんですよ。
うん。
適度な量で、適度な情報で、でその先は自分でっていう感じで、こうパッケージングして毎日届けられてくると、こう、なんかな、すごく健全に摂取し続けられるっていうか。だからネットの状態だと、たまに暴走して集め続けちゃったりするし、それに飽きて、一日一つも読まなくなったりするってことも、そういうムラができちゃうんだけど、新聞の場合とかだと、その、絶対量がほとんど決まってて、まあ自分がね、ちょっと読まなかったとか、多く読んだって、それぐらいはあるけれど、絶対量は決まってるから、そっちの、それが困るっていう人ももちろんいると思うんですよね。もっと欲しいのにっていうね。多様性を欲しがる人もいるんだけれど、僕はそこまで多様性を求めないっていうか、求めてもキリがないので、パッケージングしてくれてた方が楽だなっていう。
なるほど。ちょっと議論の一層がいくつかあるから、どこら辺進めようかなって感じですけど、AI さん。
はい。
どうだろうね。じゃあちょっと佐々木投手なのね。これまた戻るとさ。佐々木投手なのは、新聞テレビはさ、なくなった方がいいって言ってるわけでしょ？おそらく、つまり、だから証明するって言うんじゃなくてさ。
まあ、消滅してほしいって感じなんでしょうね。それはわかります、ね。
それは、なんかどこら辺にアクセントがある？なぜなんか
どこら辺って。
その佐々木としなおにとっては、
そういえばなぜ
って。
でも、まあ、ある部分、さっき俺が言ったことと同じなんじゃない？
いや、佐々木としなおは消滅してほしいとは思ってないでしょ。だって、専門化するべきで、日経ですら、専門的な記事は実は、まあ、あれは、ちょっと、実情は異論があるようだけど、異常な定談で話されてたね、専門家がいないっていうのは実は。ただ、それはともかく、要するに、今、発表記事が多いって言ったけど、実際はそれだけじゃなくて、まあ、発表記事なんかそれこそ、ヤフーのトップニュースで僕もいいと思うんだけど、ただそのヤフーのトップニュースに行くようないろんな記事が無料で行っちゃってるわけですよ。あそこで撮ってないから、あそこでお金をまず課金するべきだっていうのと、
それは R さんの意見ですか？
そうですね。でも全体の意見じゃないかな。割とマスメディア全体としてはみんな新聞社そう思ってる。で、佐々木としなはもう、だから、いや、結局誰も気にしなくなってるって言ってるじゃないですか。ヤフーのトップニュース、のソースがどこかっていうのに。
そうですね。
みんなが通信。だから、あそこはコンテンツとして、むしろ生き残っていくためには新聞社が、あそこでコンテンツをどう売っていくかってことをもうちょっとちゃんと考える。そのためには、通信社になり下がるんじゃなくて、まあ通信社になり下がっていくとは言ってるんだけど、でも、専門性を高めた、すごく先導返しする話だと思うんですけど、縮小して、その、発表記事とかを、いろいろ盛り込んでいくんじゃなくて、もうちょっと専門性の高い調査報道を含めた、そういうものになっていけって言ってるでしょ？
まあだから、コンテンツ企業になっていかざるを得ないっていう言い方だよね。
で、だからその専門家記事を、専門家記者を、 そう、ちゃんと育てろっていう。そんな1年2年で取っ替えないでね。まあ、1年2年で取っ替えるのは取っ替えるなりの理由があって取っ替えてるらしいんだけど。
いや、
うん。
そういうことなのかな。
でも、その方向性と、さっき、アールさんの言ったパッケージの方向性っていうのは、やっぱりそうはあるんじゃないですか？
いやいや、だから、僕も縮小して、今みたいに無駄が多いものはやめて、だから、どうせ縮小せざるを得ないんだから、専門的になって、特に日経なんかはもう専門的ですけど、
うん、
で、しかも、雑誌よりは、情報が、まあ、毎日だから早い。で、しかも、薄いわけですね。
うん。
だけど、ネットで、一からこう、拾い集めるんじゃなくて、あらかじめ、今日、一応報道されるべきことが詰まってるっていう。
うん。じゃあ別に、今のままの記事内容にはこだわらないってわけですね。それの話だと。いや、つまりそこら辺でマスメディアのマスっていうものがあると思うんですけど、つまり、なんていうんですかね。
今の記事レベル？
ええ、記事レベル。つまり、やっぱり、いや、さっきの AI さんの話も、記事レベルに不満を持っている人はいるだろうと。つまり、専門的、つまり、佐々木さんのも、分析とかそういう、つまり記事の、こういうことありましたっていうとこは同じだろうけど、うん、それをどう考えるかっていう分析して考えるかっていうそこが、なんか弱いみたいな話でしたよね。で、専門性を高めるっていうのはその分析とかそういうところをもっと強めるっていうことになりますよね。
うん。
でも逆にそうなると、なんていうんですかね。こう、やっぱりだからマスメディアっていうところで言うと、その、なんかみんなの意見を代表するっていうか、なんかみんなが望むものを提供するってなると、だから、なんていうんですかね、やっぱりそこに層がある出てくるんじゃないかなと。だから少なくとも一部の人にとってっていうふうにならざるを得ないんじゃないかなと、専門性を高めると。って思うんですけど、ん？
だから、うん、でもそこも、色、だから一紙でやっていくことじゃなくて、そこは、例えば読売は大衆紙であり、うん、朝日は引退層だっていうのと、そういう感じになるんじゃないですかね。縮小しつつ。
うん。じゃあネットでいいじゃないですかって思っちゃいますけど。ネットの、なんか、まあだからそのパッケージが重要だったらなんか、なんていうんですかね。まあ、なんか、ネット上であるパッケージしてもらったらいいんじゃないですか？
いや、パッケージ単にそのまとまってるってだけじゃなくて、
うん、
まあ、これはいろいろあると思うんですよ。
うん、
だから、最終的に言うと、別にどっちもあってもいいし、
うん、
どっちかっていう話じゃないだろうと僕は思ってる。
うん、
どっちがなきゃ、どっちがあったらどっちかが潰れるみたいな。潰れなきゃいけないみたいな。
でも、現実そうなってるわけですよね。つまり、その、広告費に、広告は、
いや、でも、それは衰退のだけあって、その、ある程度で落ち着くでしょうね。
うん。だからまあ、もちろん完全消滅はならないでしょうけど、なんていうんですかね。でも、やっぱり大きく変わらざるを得ないとしたら、まあ、そのことを変わるってことを消滅っていうことに言ってるのかなと思ってますけど、うん。AI さんどう？
どこの、どこで、関してです。
そうだね。あ、だからさっきちょっと話戻すと、佐々木俊直はね、うん、やっぱりね、なんか、佐々木俊直自身が不満を持ってるんじゃないかと気がしたのね。
まあ、そうですよね。僕はそう思いますけどね。
うん、
だから俺は結構同じような不満を抱いてんじゃないのかなっていうふうには思いましたけどね、俺なんかが。
になくよ。うん。
つまり、なんですか？だから、ある部分新聞ってすごく、紋切り型な、分析の仕方をするところがあるんですよね。
うん、
で、結構いろいろ、ブログなんかで、よく言われてましたけど、何でしたっけ、あのブログ。結構いくつか有名なブロガーがいるじゃないですか、論壇系ブロガーで。
うん、
切り込み隊長とか、マイナーベントとか、
うん。
で、そういった、その、ところで、その、新聞の読み方、一時情報をどう分析していくかっていう点では、ずっとその、シャープな、切り口を持ったブロガーなんかがいたりするわけですよね。
うんうん、
で、だからそういう意味でその佐々木俊直としてはこれはもう一つしょうがない流れだと。
うん、
でそうしたときにまあ新聞そのものはその変化せざるを得ないと。でそうしたときに、やっぱし、元新聞記者としては、その、記事の、その、取材力っていうのも当然ですし、それから分析していく、その力をつけて、つまり能力を上げると、新聞社の。
うん。
っていう形で、コンテンツを売っていくっていう、コンテンツ企業に変わらざるを得ないだろうし、そうなるべきだ。って言ってるんでしょうね。
うん。うん。
で、確かに。
まあでもね、編集っていう問題もあるよね。魅力的な編集、魅力的な紙面って。
わかるよ。だから、新聞のいいところは、やっぱり紙は、リファレンスが、その、一番実は見やすいと思うんですよ。
うん。
視界にこう、入る大きさなんかも。
うん、
そのパソコン画面とか携帯の画面よりも大きいし、
うん、
しかし、
まあ、うん、あ、そうなんです、そういうことだね、うん、
ですね。でスクロールなんかもしなくていいので、うん、そういう点でそのなんていうんですか、リファレンスの精度っていう点では非常に高いわけですから、
うん、
やっぱりこれをその求める人たちは常にいると思いますし、うん、だから、この、なんていうのかな、完全に新聞紙が消えてしまう、消えてなくなるってことはないですよね。
うん、
それは誰も考えてないと思うんですけど、
うん、
まあ、そうじゃなくて、その、多分、佐々木俊直の危機感としては、そういうふうにこう、縮小していったときに、
うん、
なんか、どこから金を削っていくか、って言ったときに、
うん、
その、新聞社は、極めて大きな勘違いをしてると。
うんうんうん、
で、つまり、どっちかっていうと、その、取材力とか、うん、その、記者の育成っていうところの金を割いて、
うん、
割いて、別のところに当ててしまっているっていう、
うん、
悪循環を犯している。で、それはなんでかっていうと、
うん、
ネットに対する評価の仕方が新聞社って間違ってるんだ。つまり、ネットっては基本的には俗悪な記事ばかり、あるいは、極めてネットの方が素人集団が勝手な言い合いをしているだけだっていう、その、なんか、こう認識があって、
うん、
で、なのになぜネットの方が強い、力を増しているかっていうと、
うん、
なんかその、なんですかね、まあ、要するに利便性とか無料であるとか、そういう点だけだから、じゃあそこにこう、うまく参入していこうぜって言って、その、新聞にネットを追記するような安易な発想で、そこに金をかけたりしていってると。
うん、
それこそがむしろ新聞の衰退する極めて大きな原因だっていうような多分議論だと思うんですよ。
うんうん。
そうしなは。
うん。
いや、なんか、それはすごい感じてて、やっぱあの、NHK の番組の、一番面白かったのは、その、まあ、とことん、要するに理解できてないんだなっていうね、新聞の、あれと、テレビの、
そう、うん、でも俺ね、そういう風に見ればそういう風に見えるけど、彼女もそうじゃないかなって思ったけど、ね、とことん理解してないっていう風にはね。
ああ、
という。うん。だから、とことん理解してないんだなという風に見ればそう見えなくもないんだけど、うん、でも、その、あの、じじいたちの言う、ある種、それは分かってんだっていうね。
うん。まあ、分かって
る。うん。その上で、いや、こうなんだよ、ああなんだよって言っているところも、まあ、わかんなくもないから、
うん、
別にそういう一面的に見る必要ないかなっていうかね、とことん理解できてないっていうね。
いや、いや、ていうかまあ、誰に向かってこう、言ってるんだっていう感じがしましたけどね、あの、おじいさんたちのやつは。つまり、なんか、だからそこら辺でちょっと、答えてないって感じがしましたね。答えるべき人に答えてないというか。あ。それだから、ある種なんか、まあ、既得権という言葉を使うと悪いですけど、思っている人たちに向かって、いや、ちょっと安心していいですよっていう言い方にしか聞こえない。
ですよね。俺もそう思ったんですね。うん、
だからまさになんかあの、ね、新聞離れとかテレビ離れをしそうな人たちに向かって、こういうとこは見られなんですみたいな風には。
出ない。
うん。っていうね、そう、うん。そういう意味で、うん、そう。
だから、何ですか、テレビ接触率なんか下がってませんとか、
うん、
収益自体は、基本的にはまだ確保されてるし、ね、大きくは下がってないんです、みたいな、うん。別にそんなことはどうでもいいんじゃないのかっていう感じですよ、
うん
うん。
そこ行くとね、あの、アメリカ、その、BS の方のドキュメンタリーもさ、アメリカの社長さ、ABC の社長、ニュースの社長にしてもさ、まあ、向こうの方が現状厳しいからだってのもあるんだけど、本当にシビアだよね、認識は。
そう、だろうね。当然だよね。
もう戻らないっていうね。
そう。だから結構日本のその、さ、ハッピーだなぁと思ったです、俺は。
うん。
幸せだねっていう。
うん。じゃなくて、まあまあ。あと死ぬだけだからと思ったんじゃないの？ちょっと分かんないけど。
なんかその危機感の抱き方も間違ってるって感じがして。
うん。
これなんかね。
うん。うん、どうしようかな。もうちょっと続ける？
そうですね。
うん。じゃあ、ちょっと一旦切って、じゃあ後半に続きます。